っすね、こんにちは。前回はもう 1,2 週間ぐらい前に歩きながら録音したような記憶があるんですけれども、今回も普通に歩きながら録音です。というのも、もう外を行くぐらいの時、その短いウィンドウでしかこうやって録音する機会がないんですよね。で、今回そういう話もちょっとできたらなと思ってるんですけども、前回はどちらかっていうと、その後から聞いて情報になるような、ためになるような話だったような気がしなくもないんですけども、今回もっとそんな感じじゃないような内容になるはずです。子供が生まれて2人目だったんですけども、で、生活がどういうふうに変わったかっていう話なんですけども、主にね、もうめっちゃくちゃ忙しくなってます。1人目の時はそこまで大変じゃなかったかな。その子だけに集中してればよかったんで、あんまり、まあ、育休取ってたし仕事のことを考える必要もなく、基本的に赤ちゃんのことだけ考えてればよかった。で、私前回4ヶ月生まれた後に育休取って、でその後また追加月、追加で1ヶ月育休を取ったんですけども、その間やっぱり仕事のことは基本的に一切合切忘れて、家庭のこととか子供のことに集中すればよかった。なので気が楽だった、例えば気が楽だったんですよね。体力的には辛いこともあったんですけど、これなんですけども、今は、今回は、全然状況が違うんですよね。上の子は赤ちゃん帰りするし、で、やっぱり上の子のことを考えて、下の子も面倒見なきゃいけない。で、上の子は保育園に行かなきゃいけないし、そうすると、その朝、この時間帯には必ず起きてなきゃいけないっていうのが発生するんですよね。で、夕方この時間帯には必ずお迎えに行かなきゃいけないっていうのが、両親のどちらかがイベントとして発生してしまって、それが結構ストレスなんですよね。別にそれは子供が悪いって話じゃなくて、まあそういうもんですと。なんでかっていうと、前回は例えばその子供がちょっとその夜いっぱい寝すぎて、で昼間全然寝ないとか、また逆のパターンで昼間はいっぱいあまり寝ないで、で夜その分がっつり寝ちゃったとかっていうのが、その週によってもしくは日によって上下したりもあったんですけども、前後かあったんですけど、今回もそれはまあ変わらずだけど、それ以外にも必ずやんなきゃいけないタスクというかイベントっていうのは発生するので、やっぱり幸せはどこに行くかっていうと親に行くという感じですね。まあしょうがない、しょうがないんだけど、前の時と一人だけ見ればよかった時と比べて、体力的にはよりディマンディングになってる気がしますね。はい。あとはまあそこから派生した話ではあるんですけども、じゃあどうやって今までやってきたことをこなそうかとかっていう話にもなるわけですよ。私少し前からいろいろ Git に日記的なものをコミットプッシュしたりするんですけども、それをどうやってやるかとは、基本的にキーボードがあまり使えない。なぜかというと、キーボードが使えるときっていうのは基本的に屋内で室内で、屋内で室内で、でも子供もいるし他にもやらなきゃいけないことはいっぱいあるしっていう感じで、そうすると例えば子供を送り迎えしてそれから帰るときとか、もしくはその一人で歩いてるときっていうのに、こんな感じで収録をしたりとか、あとは 音声認識使って日記書くとかっていうようなことを始めるわけですね。で、今からもう5年以上前かな、一時期音声認識を使って英語と日本語の両方で日記を書いてたっていうことがあったんですけども、まあやってみようと思ってもう一回、なんでそれをやめたのかも忘れましたけども、惰性ですかね。でやってみたら結構書ける、キーボードに比べて早い。ちょっと修正しなきゃいけないところあるけども、まあしゃあない、修正するって感じで結構できちゃうとかね、それはそれでいいんですけども、で音声認識使って日記のテキスト、プレインテキストを書くのはいいんですけども、その後じゃあそれをどうやって Git にプッシュするかっていう話がありまして、分かりやすいのはもう普通にブラウザで全部やっちゃう、.txt だったりとか .md ファイルだったりとか、そういうものをブラウザ上でも編集しちゃってコミットまでやっちゃうっていうパターンで、こいつの嫌なところ何かっていうとワードラップしてくれないんですよね。なので結構読むのがだるい、1パラグラフ1ラインになるので、結構そのパラグラフが長くなるとそれを修正するのが非常に軽くなる。もう一つはメモ帳みたいなやつに一旦ガシガシガシガシ書いていって、で修正もしてコピペでブラウザに持っていくっていうパターン、まあありかもしれない。基本的に一つのファイルしか1コミットでは編集しないし、それこそ編集部分をコミットマージしても何の問題もないしって感じ。3つ目がアプリを使うっていうやつで、ワーキングコピーだったかな、そういうアプリを使ってみたっすよ。基本的に GitHub とか Bitbucket とかと、連携することができるやつ で確かに、プレミアム分払えばプッシュもできるっていうやつなんですね。あ、悪くない、これは悪くないんだけども、ここまでするのにいくらぐらいだったかな、10ユーロぐらいだったかな、まあそこそこアプリにしたら高く払う、まあいいんですけどって思ったら、これ1年なんですよね。ここまでやって1年、まあはあみたいな感じでございますね。まだこっちは試行錯誤です。その何が自分にとってベストプラクティスなのかっていうのがよく分かってなくて、当分1番はないので2番と3番組み合わせて、あ、もう一つだったわ、もう一つはメモ帳に入力はしておくんだけども、結局それは iCloud 経由で同期されるので、同期されたものをデスクトップ、まあ、MacOS の方で読み込んで、ただ単に普通にコピペして、あとはコミットプッシュするっていう話ですね。それもまあありかもしれない、そんな感じです。まあ4番の方は当然どっかその自宅で、デスクトップマシンがあって、もしくはラップトップがあって初めてできるゲートなので、まあいいんですけどって感じですね。ラップトップとかデスクトップの話が出たので、その話もなんですけども、MacOS を、もしくは OS10 か、 OS10 を使い始めて MacOS になって、それも使い始めて使い続けて、もうかれこれそろそろ20年になるんですけども、ちょっとそろそろ潮時かなって思うことが最近多いですよね。カタリーナ1回入れて、なんか全然ダメだなって感じになって、32ビットのソフトウェアが使えないっていうのは、まあちょっと痛いけどわからないもんね。ちょっと痛いけど、シビライゼーション4が使えない。 でもまあ分からなくもない。いずれはと思うんですけども、16時間誰も使ってないだろうし、今時今時ほとんどの人は 99% の人は多分16ビットのソフトウェアっていわゆる見えるパソコンの中では使ってないと思いますし、まあじゃあ同じ道なのかもしれないとはいうものの、他にもなんでかなっていうようなことが多かったんですよね。で結局ダウングレードして、今回のビッグスはもう個人的には本当に改良になるんだろうか、カタリーナと同じようななんかちょっと嫌だなって思うような、ところが散見されるんじゃないかなっていうふうに、少なくともプレビュー版とかの話見てて思っていて、発表されたものを実際に使ってみて、そろそろ切れる今の MacBook Pro の保証が終わった後に買うマシンをどれにするかっていうのを考える一つの今助けにすればなと思ってるんですけども、今のところあんまり、まあ Mac 側にとっては情勢よろしくないというか、もうここら辺で仕事かなっていう感じもしてます。具体的にはもう非 Mac な環境に、非 Apple な環境に行くとかっていう話ですね。システム76というシステム76というベンダーっていうのかしら、作ってるラップトップやデスクトップを作ってる会社があるんですけども、今注目してるのはそちらですね。MacBook Pro とか MacBook Air の全く逆を言ってるような感じのところで、基本的に MacBook ってもう今時取り外してどうこうとかってのできなくて、むしろもう蓋開けた時点でネジを使って開けた時点でボイドになるとか、ワランティーがって感じなんですけども、そうじゃなくて自分でネジ開けて蓋開けて、でメモリ乗せ替えるとか、SSD 乗せ替えるとかっていうようなことが普通にできる環境を用意してるらしいので、それいいかなと。でまあ値段も、ラップトップなら40ギガまで載せられて、でまあ2テラかける2、つまりマックス4テラとか SSD に載せることができて、あ、そんなお値段なんだ、悪くないかもみたいな、そんな感じなんで、まあまずはミックスは BS を触ってみて、でどうしようかなって考えてるとこですね。あとなんですかね、あとは悪い大人にそそのかされて最近 Civilization 6を始めて、ついでに Steam のアカウントでもお金払って何か買っちゃったりとかっていうことやってるんですけども、あれちょっとまずいっすよね。70% オフとかあったりするんで思わず買っちゃうじゃないですか。もう当然ゲームする時間なんてないわけですよ。積んどくゲーム、積んゲーになってるって感じです。はい、そんな感じですね。あ、これもう10回目なのか。10回やったらタイトル考えますっていうのをタイトルにしてるんですけども、10回できちゃったんで、ちょっと時間があれば、余裕があればタイトルまた考えます。はい、以上です。お疲れ様でした。それでは。